おはようございます。今日も共に主の宮で礼拝を捧げられることを本当に感謝します。本当に今日もようこそおいでくださいました。一言まずお祈りをさせていただきます。天のお父様、皆をあがめ賛美します。本当にあなたの恵み、今も歌いましたように日ごとに私たちに新しい恵み祝福を与えてくださいます。時には疲れた時もありますけれど、本当にその折々にふさわしく平安の中を歩むようにといつも、御言葉を与え、また、あなたの助けがあり、本当に今日もこうして共にこの礼拝を捧げることができますことを本当に主を感謝をいたします。どうぞますますあなたの心の中を歩みとうございます。どうぞ御言葉から、どうぞ主よ、私たちのあるべきあり方、また行くべき進むべき道、どうぞ今日も示しくださって、どうぞそのための力もどうぞ、与えてくださいますように待ち望みます。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。先週は、私自身ちょっと忙しい日を過ごしました。祈祷会終わりました後のですね、木曜日は、牧師会がありまして、大阪の方へ日帰りで行ってまいりまして、でその翌日金曜日土曜日はですね、親しい兄弟の結婚式があるということで、生まれて初めて仙台ですね、あちらの方に行ってまいりました。台風が温帯低気圧に変わったとは言いながらも、なんかこう風が強いらしくてですね、中部空港から飛行機に乗って行ったんですけれど、条件付きの出発ですと。現地で気候がですねちょっと悪くなったら、そのまま引っ返してきますのでご了承くださいというそんなアナウンスをいただいてですね、でも行くしかないですもんね。だから祈りながら行きましたけど、まあ幸いですね、多少は揺れましたけれども、無事仙台の飛行場に着きました。そしてまた、別の車で行ってた娘たちや、孫たちも一緒に合流しましてですね、伊達政宗の騎馬像を見てね、本当に良かったですね、凛々しい。あまりちょっとまだ伊達政宗のこと詳しく学んでないんですけれど、とにかく立派な武将でしたのでね、文化人でありました。そんなことなどがありました。仙台の方に行きました目的は、その翌日、つまり昨日ですね、土曜日、親しい、兄弟が、結婚をされるということでですね、お招きをいただいて主局に預かわせていただいたことでありました。その結婚された兄弟はですね、今年も一品でしたが43歳ですね。よく頑張ってましたけれど、なかなか導きがなくてですね、で彼とは、私恵みのキリスト教会で20年ご奉仕させていただいたんですけど、その間ですね、8年半ほど共に教会生活を過ごしましたことですので、もう本当にですね、親しい、私たちの子供と同じような年代ということもありまして、いつも奥というね、奥さんの奥なんですけれど、名字が奥さんですっていう兄弟ですけど、奥秀友兄弟ですけど、いつも奥君奥君言うてね、親しくしてたんですけれど、なかなか恵みの川時代もですね、導きがなくって、みんな祈ってるんですけど、なかなか導きがなくって、そうこうするうちに彼はさらにこう東北の方へ転勤になってしまいましたし、私は私でまた、小牧の方に移るということになりましたが、先ほど本当に嬉しいニュースがありまして、先生結婚することになりましたという、そういう知らせが入りましてですね、会場は仙台からさらにバスに乗って1時間ぐらい北の方行きますのでね、なんと遠いところかなと思いましたけれども、でも彼の婚約式の時のもう嬉しそうな顔を動画で見ましたらね、こりゃ行かないわけにはいけないと、そんな思いで家内と共にいらしていただきました。本当に その兄弟も、この昨日いただいた、結婚式のですね、このパンフレットの中に証に書いているんですけれど、まあ生まれはですね、兵庫県の尼崎、大阪のすぐ向こう側ですよね。ですからまあずっと尼崎に生まれ、尼崎に、大きくなって成長して、そしてところが就職してから転勤でですね、関東の方に転勤になり、そしてさらに東北の方ですね、仙台とか盛岡とかですね、どんどんどんどん自分の興味からですね離れるばかりで、彼はその証の中にも書いてあるんですけど、何度となくですね、なんで自分はこんな遠いところに来てしまったんだろうかと、結婚も祈っているんだけれども、なかなか良い出会いがなかったりしてですね、一体神様はどういうご計画なのかと、本当になんかこう分からず、そういう悶々とした年月がね、何年も過ぎたということですけれど、でも本当にあの神様の恵みはすごいなと思うんですね。コリントの第一の手紙の2章の9節にですね、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないようなもの、神を愛する者のために用意してくださるものはそのようなものだという御言葉があるんですけど、本当にその通りですね。彼は、本当に不思議なですね方法で、一人の姉妹とお会いすることになりました。まあ具体的には、教会の牧師先生とか、またその方の知ってらっしゃる東北の方の教会の先生と、まあ、そういう方々を通してですね、一人の姉妹をこう紹介されたというわけですけれども、まあ、相手の方はですね、私も昨日おとつい初めて会ったんですけれど、岩手県の生まれ、岩手県出身で、もうずっとですね、まあ、せいぜい仙台ぐらいまでしか動くことがなかったということなんですけどね、そんな方がなんと不思議なことにですね、大阪のそういう兄弟と出会うことになって、そしてまあしばらくの交わりの後に、確信が与えられてご結婚ということになったというわけですね。本当にあの前奉仕しておりました恵の丘の教会には若い人たくさんおいでいたんですけれど、まあ、中にはこうね、あの現に敷かれる方もありますけれども、まあ、彼なんかのように本当になかなか導かれなくてですね、いろいろ紹介したりいろいろしたんですけど、なかなかそれもうまくいかなかったりして、まあ、そういう中ですので、もうなんかこう嬉しい、本当に嬉しい、そういう思いですね。で、相手の姉妹もとても熱心なですね、姉妹でして、あの本当になんかこうやはり彼にちょうどぴったり、またこの人にちょうどぴったりという、そんな感じがあのします。そして、いろいろお世話された、盛岡やあるいは仙台の方のいろんな教会の先生方やクリスチャンの方々がですね、本当に素晴らしい結婚式をですね用意してくださって、楽しくあのそういう式をですね、出席することができました。とはいえですね、まあ、ちょっとお天気が大変でして、結婚式場を言いましてもですね、なんて言うんでしょうね、こう冬はスキー場で、でスキーのシーズン以外はいろんなこう花がきれいな、そういう文字通りそういう山の裾のそういう大きな庭というんでしょうかね、そういう公園のようなところ、まあ、そういうところにあので結婚式を挙げられたんですね。もうバージンロードのそういう中にこう引いてですね、みんな椅子があって、とてもあの何もかもがですね、今でああいうのそんな出たことがないので、本当にあの驚きました。最後の集合写真はなんとドローンが飛んできますのでとか言ってね、上をずっと撮ってきてね、上からこう写真を撮ってね、そしてさっとまた行くというね、いやもう何もかもが本当にあのハプニングでした。まあ、しかしながら何よりも本当に私は感謝の言葉、今申しましたように本当にですね、神様のご計画は誰もが予想もしない、誰もが考えもしない、なんで尼崎出身の関西からあんまり出たことのないようなそういう兄弟が あるいはまたですね、東北の岩手県からそんなに遠く出たことのないような方が、どういうことでこんな風にね、導き合わされるか。もう神様の御業っていうのは本当にすごいな、そんなことを思いました。お二人の証を聞いたり、また教会の先生のメッセージや、あるいはまたお祝いの言葉を聞きながら、本当に主のなさる素晴らしさに感動した思いです。そしてまた、結婚を祈ってらっしゃる本当に方々にもね、なんか本当になんかこう大きな大きなこう祝福のようなですね、約束希望のようなそんなことを私は感じました。一組の男性女性がイエス・キリストにあってですね、本当にこう新しい家庭を築くっていうのは、なんという大きな祝福だろうかってことをですね、私はしみじみこう感じたことであります。さて、そんな中で昨日夜遅く帰ってきました。無事帰ってくれて、今日の礼拝なんですけれども、今日もですね、このエペソ人への手紙の前回の先週の続きのところを読んでいたいと思っております。前回も読んで私たち福音しましたように、このあたり5章6章はですね、本当に神様が用意されたキリストの教会の一人一部分一部分であるところの私たち、どのようなですね、教会生活を信仰生活を過ごすのがふさわしいのか、まあ、別の言葉で言うならば、神様が用意されたこの秩序というものをですね、もう一度確認する大切な内容になっております。すなわち、前回前々回は、夫に対して聖書はどうあるべきか、また妻たちに対してはどのようにこう、夫と向き合っていくか、そういうですね、夫に関する聖書の教え、妻に関する教えをご一緒に読んだことであります。別の言葉から言えば、それは神様が用意されたその家族の秩序、家庭というのはこういうふうに神様は用意されているんだという、そういうこう教えなんですよね。前回もまたその前も申し上げたんですけれど、私はこう私たちのこの時代、本当にどんどんどんどんいろんな考え方が、あれもあるか、これもこんなのがありかということでですね、一体じゃあどういうのが家庭なのか、夫婦って一体何なのか、どういうような家庭を私たちは目指していけばいいのか、何かこう世の中の流行りや世の中のいろんな出来事やいろんなことをこう見聞きしているうちに、私たち自身がですね、目当てを目標を見失ってしまうようなこう気がするんですね。私はもう一度ですね、聖書がどのようにして私たちを人間を作り、そして家庭を作り、そして私たちを祝福してくださろうとしているのか、それはやはり何といっても聖書に記されたところの神様の秩序ですね、それをやっぱり見ていかなければならないと思わされているのです。秩序、難しい言葉ですけれども、でもこの秩序というのは、別の言葉で表すならば、辞書などを見ますとですね、物事の正しい順序、そうですよね。まあボタンを立てば服を着るときでも、最初のボタンがちょっと一つずれてたらね、合うはずがありませんよね。もう一回また、一つ外して、そしてきちんと最初のボタンをきちんとかける、それでこそうまくいくわけですよね。ですから、何事にも順序、あるいはそれなりの規則、何か原則っていうのがやっぱりあるわけですね。その原則をですね、こう私たちが無視してしまったり軽んじてしまうときに、いつしか知らないうちにボタンがかけ外れてしまったり、あるいはかけ飛ばしてしまったり、そんなことでさまざまな困った、どうしてこんなんなんだろうかということになるわけですよね。私は時々こう私たちの今の住む現実社会や、まあひいては自分自身の在り方をこう考えましてもですね、どうしてこんなことになってしまったのかということを こう時々悩んだり考えたりするときに、もう一度考えるべきは、やはり神様はどのような秩序、ご計画、神様はどのようなこう、ルールを持って私たちを生かし導いておられるのか、その秩序っていうものをですね、学ぶ、もう一度考える必要があると私はそう思わされているので、秩序と日本語に訳す英語単語にはいくつかあるんですね。例えば一つは一番多く訳されるのはオーダーっていうですね単語ですよね。まあよく洋服を注文するときでも既製服もありますけれど、既製服と違ってオーダーメイドっていうと、いわば注文するそれぞれ自分の体型にまた希望に合うように注文するそのオーダーですよね。その場合のこのオーダーは、まあ、その注文という意味以外にもやはり秩序、それから命令とか指示とか、まあ、そういうことですね。誰かの考え、誰かの思い、誰かの願い、それがあって初めてその一つの順序、あるいはまたこのことの進み具合が決まるわけです。そういった意味でこのオーダーという単語はありますね。まあ、それ以外にもですね、システムと訳される場合もあります。まあ、今やコンピューターの様々な、こう時代になっておりますけれど、まあ、そういうようなそのコンピューターを操り、そしてコンピューターを用いる方々、技術者の人たちは、まあ、システムエンジニアですよね。組織をどのように組み合わせ、どのようにプログラムをやっていくか。ですから、この秩序というのも、いわばいろんな出来事がどのように組み合わさって、どのような順序で、どのようにこう整って初めて物事がうまくいくかということにもなります。改めて秩序、そんな意味をですね考えながら、私は本当に聖書が私たちに教える秩序、これをもう一度見ていかなければ、さまざまな現実の私たちの直面する問題に対する答えは私たちは見つけられないと思うんですね。みんななんとなくこちらがいいからそれで決めますか、みんながあちらあんな風にやってるから私もそれに行こう、ただその大多数の人が流れていくからそれに合わせようと思いますか。もう一度ですね、私はイエス様を信じる私たちは、また聖書を神の言葉と信じる理解する私たちは、聖書の中にこそ神様の教え、解決があるということを覚えながら、聖書が教えるその秩序というものを私は見ていく必要があると、本当にこう重ね重ね思うわけですね。そういう中で前回は、聖書は夫って何なのか、どうあるのが夫なんですか、夫の務めはどうなんですか、そういうことを私たち学びましたし、妻とは何ですか、夫とどう関わっていくんですか、ということを私たちは前回この5章のところで見てまいりました。やっぱその続きで、この家族の秩序のその続きで、今日は6章の1節から4節までのところを見ているわけですね。6章の1節は冒頭にこう子供たちよということですから、明らかにここには子供たちに対して、子供は家族にあって、特に両親に対してどのような関係、あり方が神様が命じる秩序なのかということですね。まあ、要は子供はどうあるべきかということで、それをこの6章の1節のところで教えています。もう読んでもうすぐ私たち理解できます。子供たちを主にあって両親に従いなさい。まあ分かることは分かるんですけど、でも時々子供の、もう私は両親いませんけれど、生きてたらですね、あんな父親でも従わなきゃいけないんですかとかね、あんな母親でも言うこと聞かなきゃいけないんですかと、そんな気持ちがもうもくもくとこう起こってきますよね。まあ、どのお父さんお母さんも頑張ってますけれども、でもやっぱり家族ですから、子供たちは子供たちの目で、お父さんの、良くないところやお母さんの嫌なこととか、そんなことを知っている子供ですから、本当に、それでも両親に従えと言うんですか。聖書はやはりそうです。主にあって 良心に従いなさい。この主にあってっていうのがまた、深みのある言葉なんですね。この聖書の他の訳などを見ますと、このあたりこの主にあってをどのようにこう理解できるか教えられます。例えば、口語訳聖書も同じ主にあってですけれども、共同訳聖書を見ますとですね、主に結ばれているものとして良心に従いなさい。もっとわかりやすい訳はですね、英語のある訳ですけれども、It is your Christian duty。Duty というのは義務、務めですね。Christian duty to obey your parents。あなたの両親に従えという、これはクリスチャンとしての務めなんだ、責任なんだ。オプションないんですね。よかったらそうしなさいという、そういうものではなくて、しなければならない。かなり厳しい言葉ですね。私たちはクリスイエスキリストを信じ、イエス様の信じるクリスチャンでありたいと願うならば、私たちはクリスチャンの務めとして、両親との関係に考え、思うときに、私たちは、両親に、父母に、やはり、従う。これが、子供の務めなんですね。もちろん、親たるものは、私たちはですね、子供にそのように言いつつ、また子供にも従ってもらうような自らの在り方を正さなければなりませんので、ただ子供に言いっぱなしでは終わりません。両親に従いなさい、何かあった時ちゃんとお母さんの言うことを聞くんだ、お父さんの言う通りやりなさい、そう言っていいほど私たちも親としてしっかり自らを正さなければなりませんが、まあ、とにかく子供は親に対してやはり両親に本当に従わなければならない。これが自らクリスチャンであるというならば、それはそうしなければならない。これがクリスチャンとしてのデューティー、務めですね、責任です、責務であります。リビングバイブルを読みますと、主がお認めになる心のこもった、訓練と助言を与え育てなさい。これはもうこの後の、その親に、これは正しいことですからという、そういうような言葉を受けてリビングワールがそのように訳しています。ですからまずこの御言葉を読むときに、この御言葉を聞く私たち自らに子供がいるいないに関係なく、私たちが親であるならば、あるいはまた親でないとしても、子供たちに対して、その子供は自身の親に対して本当に従うように、これが私たち大人が子供たちに教えなければならない大切な神様の秩序であります。そう言いながら、私自身ももう父母も亡くしてもう久しいですけれども、本当にどんな子供だったのかなと私は反省させられます。もう本当に、虫の愛を持って育ててくれた父や母に対して、本当に反抗的でしたし、もう言うことを聞かなくって、よう引っ叩かれましたけれどもね。まあ、でもああいうことがあったからこそ、今の自分がなんとかまともに生きているのかな、そんなふうに思います。クリスチャンになってからはだんだん、母も年を取ってきますし、もう父はもう先に亡くなっておりませんので、母に対してもですね、だんだんそういう感謝の気持ちがありますけれど、本当にもっともっと感謝の気持ちを表すべきであったと思いますし、そんな母に対してもっともっと、私自身の思いも表せなければならなかった、そんな反省があります。もしお父さん、お母さんがご健在でいらっしゃるならば、どうぞそのお父さん、お母さんに対して、どうか若い方々、本当にこれは聖書の命令です。あなたのお父さんに従ってください。また従えるように、本当に素直な心、優しい心を与えてくださいと、主にお祈りしていただきたいと思うので。 両親に会って両親に従いなさい、これは正しいことだって言うんです。間違ってない本当のことだって言うんですね。絶対このようにすれば必ずお一人お一人の生活は人生は素晴らしく祝福される、そういう約束の伴ったものであります。2節のところに同じようなこう両親に対するところの関わりですけれども、あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。もし私たちの在り方がですね、なんかこう幸せじゃない、不満がもう納得できないことやいろんなことがあるとするならば、もう一度ですねいろんなことを反省してみたいと思う。私たちは父母に対して本当に心から敬ってきましたか？父母に本当に感謝して父の教え母の教えに本当に従ってきたでしょうか？よく聞かず自分勝手なことをやってきたものがね、本当にもし今の生活に面白くないことや楽しくないことがあるとするならば、やっぱりそこにも原因があったのではないかと深く自らを反省せねばなりません。教会学校では毎週、このキリスト教会の教会学校では毎週教会学校の礼拝で実会はですね、みんなで朗読していますね。素晴らしいことだと思います。ある人たちは古臭いと思ってるかも分かりません。とんでもないことです。神の言葉を朗読する、毎週毎週音読して、目で見て声を出して、あなたの父と母を敬いなさい、神様の御言葉を朗読する子供たち、本当に神様のですね、大きな祝福の中に育っていきます。なぜならそれは第一の戒め、何よりも大切な戒め、そして約束を伴った神様のご命令であるからですね。これからも御言葉を大切に若い人たちに、本当にこう教えていきたいと思います。そしてまた次はですね、こう4節のところを見ますと、父たちよと、今度はまたこのお父さんに対して、その神様の秩序が語られております。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。私はこの言葉を読むということに本当にね、こう父親として自分自身の至らなかったことを反省させられます。いつでしたか、テレビで教育カウンセラーの、おぎママことですね、おぎ、直樹さんとおっしゃいますかね、あの素晴らしい元学校の先生で、また教育カウンセラーの先生がいらっしゃいますけれども、その方が何かの質問にですね、こう回答しておいてでした。世の中のお父さん、子供をよく怒ってますよね、怒ってますよね。でも怒るんじゃなくて叱らないといけません。叱るのと怒るのとは全然意味が違います。怒るのは自分の負の感情、面白くない、もう腹が立つっていう、そういう負の感情をただ子供にぶつける、怒るっていうのはそういうことです。でも叱るというのはそれとは違います。分かりやすく、何が良くないのか、どうしていけないのかを、その子の持ってる言葉で、その子の年代に合わせてですね、分かりやすく言葉で説明し、子供にこう教え諭すこと、これが叱る。私はそれ聞きながら、本当に今ながら、今さらながらですけれども、子供に対して本当にあの怒ることはたびたびありましたけれど、本当にちゃんと叱ってなかったんではないかな、本当にこう反省があります。私はこう3人の子供、家内との間にこう3人の子供が与えられ、そしてまあ、それぞれみんなも立派になりまして、家庭も持っているんで、もう子育てが終わってるのかなと時々思いますけど、いやいや、私は自分の子育てはやっぱり終わってないなってこう思うんですね。私の息子が、その子供、つまり孫に対して 何か治療したり接しているの様子を見るとやっぱりこう私の指導が、ね、足りなかったんじゃないかな、息子が自分自身がこう受けてやられたやられたというのか親から怒られたりそういうのがそのままあ自分の 子供にやってるのかなとそんな風に思えてですね、もう息子をこう注意するよりも私自身が本当に、未だですね父親として自らのあるべき分をですねちゃんとやってこなかったそんなことをこう反省させられるのだ。私の子育てはいつまで続くんでしょうか。もう確かに子供たちはですね息子も娘も社会人になって家庭を持って一人前にはなってますけれどでも私は主の前にまだ私の子育ては終わってないなと思うんですね、まあ、例えば今申しましたようにその孫に対して息子や娘たちがどのようにこう、教えたり、育てているのかということを思うときに私は私なりで、まあ、おじいちゃんですけれどでもじいちゃんの立場でですね私もまだなおやるべき神様の前に務めがあるような気がしてなりません、まあ、具体的にはもちろんお祈りすることですしそしてまた子どもたちのその家族を、その育児をですね本当に私は私なりにサポートすることだと思っております。足らないことがあるならばまた必要なだと感じることがあるならばあえて私はまあおじいちゃんですけどでもやっぱり息子に、うん、そんなんよりこうした方がいいんじゃないのとか、アドバイスを与えたり助けたりそれが私の今なお残ってる取り組んでるその私の、育児であるとそのように感じます。ヨハネの第二の手紙のにあるようにですね本当に自らの子供が真理のうちをしっかりと歩めるように祈り、コーチし、サポートするのが親たる者の責務であると思わされています。年は取り、家族関係、立場はどんどんどんどん変わりますけれど私たちにも本当にこの与えられた子供をどのように育て、どのように指導していくか神様の前に大切なこう役割務めがあるような気がしてなりません、子供たちに対して主によって従うことまた父母を敬うべきことを教えあるいはまたですね、父たちは子供を怒らせるのではなく本当にこの主の教育と訓戒によって愛を持って祈りを持ってその子供たちをこう育てていくべきこと、まあ、これが聖書が今日示されているところの神様の秩序であると教えられます。具体的にどういうことか主の教育と訓戒によってこれも難しい言葉ですね。主の教育と訓戒先ほどさっきちょっと申し上げてたんですけどリビングバイブルは主がお認めになる心のこもった訓練と助言や忠告を与えて育てるようにどうぞお父さん方神様の言葉をどうぞ心に覚えて祈りながらこの技に励んでいただきたいと思う。主の教育と訓戒これも難しい言葉ですけれど訓戒どういうことでしょうか。旧約聖書はですね主の訓導と訓戒とによって彼らを養い育てなさいすなわちイエス・キリストの素晴らしさイエス様の本当に愛の豊かさ救いの素晴らしさをですねまず父親自身がしっかりと受け止めてその恵みにですね本当に動かされて子供たちを教え育てていく時には厳しくでも分かりやすく諭していくこれが主の教育と訓戒によって育てるということの説明になります。まだまだですから私の子育ては終わってないな本当にそう思います。おじいちゃんになりましたけれども息子たち息子や娘たちそして孫たちのためにも本当にお言葉の示す通りに励んでいきたいと思っております。諭すあるいはまたしつけっていう言葉もいろいろ大切なことだなと思いますよね。 話変わりますけれど、ある時ですね、このいつだったか見かね、近所で見かけない方がですね、いつも犬を連れて歩いていたんですね。この人はそこに住んでる人でもないような、飼い主でもないように、よくよくこう見てたら、どうもそれは犬の家庭教師という、そういう方のようですね。ドッグスクールとかいうのがありまして、いわばこの出張して、犬をしつける、そういうお仕事の方がいらっしゃるんですね。見てるとパッと止まって、いつも横ちょっと寝座って、でパッと歩いたらまた向き変えたらちょっとなかなかね、よく訓練されたあの犬はすごいですよね。いつでしたか、ある時電車に乗っておりましたらですね、目の不自由な方がワンちゃんを連れて、というかワンちゃんと一緒にですね、電車に乗ってこられました。こんな大きい犬が電車に乗ってきたということで、私だけでなくみんながそのワンちゃんをじっとですね、見ました。もう誰もがすぐ気づいたことは、その目の不自由な方を守るその盲導犬ですね、これぐらいの大きい犬ですけど、本当におとなしそうなですね、こう優しいこう顔をしてますですね。よく私も見てました。みんなが見てますからね。犬もやっぱこう視線を感じるのかですね、チラッと合わせては見せたり、なんかあっちの方を向いたり、かわいいあの犬の様子をこう楽しみましたけれども、本当にでも訓練された、しつけをされたワンちゃんというのは本当にですね、素晴らしく役に立つものですね。まあ、そんな犬の様子を見ながら、私自身はどれだけ訓練されたから、本当にもっともっと訓練されなければいけないなと、こう本当にこう、一匹の可愛らしい犬からいろんなことを教えられました。神様の御言葉は私たちを本当に正しいやり方、正しいこう状況にですね、導く私たちのための本当に良き、カウンセラーのようなお方ですよね。詩篇の119編の24節に、誠にあなたの諭しは、つまり神様の御言葉は私の喜び、私の相談相手ですという御言葉がありました。あなたの諭し、つまり神様からの大切な教え、こうであったらダメだよ、こうするんだよという、私たちを正しく導く神様の御言葉は私たちの本当に大事な相談相手です。英語の訳を見ますと、そこにはマイカウンセラー、あるいはマイアドバイザー、もう日本語にもなってますよね。私たちを正しくいい方向へ導くカウンセラーのような方、あるいはアドバイスをしてくださる助言者、まあ、そういう聖書の言葉はそういうことだと本当にもう一度教えられます。今日私は、この6章の1節から4節のところで、神様の秩序ということをもう一度皆さんでご一緒に確認をさせていただきました。神様の秩序、それはしてもしなくてもいいんではなくて、本当に私たちがイエス様に信頼して、これからの人生を素晴らしく祝福に満ちた、ところ道を歩んでいきたいと思うならば、私たちに対するところの神様からの大事な教え、命令であります。神様の秩序です。ですから何度も申し上げましたように、秩序が一つ狂ったらどんどんどんどん狂っていくんですね。一つおかしくなったら、一つボタンがかけ外れたら、どんどんどんどんその後ピシッとまた元に戻るっていうことはないということですよね。レールの上にちゃんと車輪が乗ってこそ、電車や列車はですね、まあ、ちゃんと進みますよね。最初からレールに乗ってなかったら、途中に走ってるうちに、まあ、その時に何とかなるわ、そんなものではないですよね。ガタガタガタだとレールに乗ってなくまま走った、車両がそのうちにゴトンと何かの弾みにレールにきちんと乗るようなことがあるんでしょうか。神の秩序、それはオプションではないと私はこう理解しています。 もう一度私たちの本当に在り方、どういうことが本当に基本なのか、夫としての在り方、妻としての在り方、そして子供としての在り方、子供は神様の賜物ですけれど、その賜物をですね、本当にどのように私たちは育てていいのか、私たちは神と神の言葉であるところの、神の言葉であるところの聖書に聞きます。そしてその聖書から学び、聖書に教えられ、助けられ、そして聖霊様に励まされて、神様の秩序通りやっていきたいと願うものですね。お互いにどうぞ、実際に実行することは難しいことばかりですけど、だからこそ祈りですよ。だからこそイエス様助けてくださいと、本当に愛がない、知恵がない、力もない、本当に取りに足らない、そんな私ですけど、どうぞ助けてくださいとお祈りしながら、私たちは家庭をしっかりと築いていこうとするわけなんですね。互いのためにもお祈りしていきたいと思います。教会は私たち本当に神の家族は互いの家族のために、お一人お一人の祝福のためにこれからも続けてまいります。どうぞ神様の秩序をしっかりと覚えながら歩んでまいりましょう。それではお祈りをさせていただきます。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。いろんな考え方がもう本当に流行って、どうあるのがいいのか迷ってしまうような時代ですけれど、もう一度聖書が教えるところの神様の秩序を今日は互いに覚えることができました。どうぞそのようにやっていけるよう、お父さん方、お母さん方をどうぞ主を助けてください。子供たちもどうぞ素直な心になって、本当にお父さんお母さんに従うことができるよう、父母を敬うことができるよう、素晴らしい祝福を伴った、約束を伴った神様の言葉ですから、そのようにできるように、どうぞ子供たちをどうぞ守ってください。よろしくお願いします。イエス様の御名を通してここからお祈りをいたします。アーメン。